今野しおりのラジコン。皆さんこんちゃんは、今野しおりです。この番組は今野しおりがまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。ということで、2月が終わり3月になりました。怒涛の2月いや普段からね、私の活動を追いかけてくださっている方はご存知かと思うんですが、なんと2月に2本舞台に出演させていただきました。ありがたかったです。本当にありがとうございました。いや本当に足を運んでくださった皆様、まずは本当にありがとうございますということをお伝えしたいのと、やってる時、本当2月入ってからは本当にこんなもんやるもんじゃないなと2種類の台本を両手に持ち必死で覚える日々ね、本当にこんなもんやるもんじゃないなと2月に入った直後ぐらいは思っていたんですけれども、てんやわんやしてね。でも終わってみたらなんかすごいほっと一安心と言いますか、あ、やれてよかったなと、なんか結構もうこれができたんだから私は何でもできるんじゃないかなというぐらいの自信にもなりましたし、本当に2本とも出演できてよかったなと思います。その女微動だにせずと、暗躍隠密変装影軍団トカゲ組という2作品に出演させていただきました。お便りもね、たくさん送ってくださった、ありがとうございます。この2つの、舞台のお話が多かったので、この後のトークで、舞台の話とかもできたらいいなと思っております。ちょっと本当に3日前ぐらいに、トカゲ組が終わったところなので、結構ほっと一息一安心している今野しおりがお届けしますので、ちょっと気持ちを緩やかにしながらお話できたらなと思いますので、皆様も気持ち緩やかに聞いていただければいいなと思います。ということで、番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは今野しおりのラジコン、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。しおりのしおりを挟んで一休み。このコーナーは私今野がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、舞台の話多いですね。ありがとう、本当に本当にありがとう。嬉しいお便りばっかりです。はい、まずラジオネームけんちゃん88噛んじゃったラジオネームけんちゃん8787さん、こんちゃんお疲れ様です。ちょっと待って、舞台出てた人間とは思えない滑舌の甘さなんですけど、びっくりしちゃった自分で。こんちゃんお疲れ様です。年が明けて2月からと舞台を立て続けに2つもこなしていますね。全然違う役柄だし、現代から侍の時代まで役をこなしているこんちゃんすごいです。そこで質問なんですが、こんちゃんはどうやって役柄かっこ気持ちの切り替えをしているんですか？よろしければ教えてください。こんちゃん好きです、ありがとう。 I love you ということで、切り替えね、今回初めてなんですよ。その1ヶ月に2本作品に出させていただくのは初めてで、なんていうのかな、結構難しかった切り替えが。その女微動だにせずの作品が終わった次の日からトカゲ組の稽古だったんだけど、まあセリフが入らないなんだろうね、いつもだったらもうすでにセリフは覚えてたし、いつもだったらスラスラセリフが出てくるはずなのに全然出てこないんだよね。覚えてんのになみたいな、家でなんかブツブツ言ってる時は全然覚えてるのに、なんか稽古でいざ やりますってなったらもう本当になんか飛んじゃって、なんかセリフが出てこないみたいな、なんかあ集中できないみたいなことがあって、そう、それはやっぱり切り替えができてなかったんだろうなと思って、その切り替えの仕方をこう勉強をさせて、初めて勉強させてもらったという状況にありました。そうそうなのよ、なんかやっぱ引きずるんだね役って引きずるんだなって思いましたね。うん、なんかグラビアとかだとイメージ DVD とか演じることもあるけども、やっぱ紺のしおりとしてこう演じるから特になんか引きずったりとかは全くしないんだけれども、やっぱ役、人間が違うと引きずるもんだなと思いましたね。ちょっとこれからパシパシ切り替えられるようにね、精進してまいりたいなと思っております。続きまして、ラジオネームミノモンタゴンタさん、こんちゃんは、こんちゃんは、こんちゃんは、2月は異なるテーマの舞台日本出演と大活躍でしたね。その女微動だにせずはアクティングコーチの指導もありましたが、こんちゃんの中で2本の舞台を経験して役者としてパワーアップしたと思うところはどんなところですか、教えてくださいということで、そうなんです、アクティングコーチというお芝居をこう教えていただくというか、お芝居を教えるアクティングコーチ連盟という団体がありまして、その、アクティングコーチの方からお芝居の基本から役をどう作っていくかとか、どう心を動かし、役者としてどう心を動かしていくかっていうのを、その女微動だにせずの稽古期間の3分の2ぐらいを使って、そう、叩き込んでいただいて、そうで残りの3分の1で、その女微動だにせずの本編を稽古していくっていうやり方の本当に新しい試みの稽古期間だったんだけど、とってもとっても楽しかったし、パワーアップしたところで言うと、そうだな、やっぱこう役の作り方を結構結構今までは遠回り遠回りして結構長い期間をかけて役を作ったんだけど、結構近道を、役作りの近道を教えてもらったというような感じですね。考えなくていいことまで考えちゃってたりとかしてたから、なんか素直にこうまっすぐ役を作っていくっていうところは結構作り、なんていうの、学べたところかなと思いますし、そうだな、あと初めてコメディーパートを任せていただいたんですよ。そう、今まで結構シリアスな役が多くて、そうシリアスパートを結構任されることが多かったんだけども、今回もうめちゃめちゃトカゲ組もその女微動だにせずもコメディーパートを任せていただいて、いやコメディーやっぱ楽しいなって思ったのと、もっとなんていうのかな、面白い間合いでこうセリフを話せるようになりたいななんて思ったりしました。はい、であとやっぱ1ヶ月に2本舞台をこうに立つということで、気力、体力、精神力、こちらはパワーアップしたかなと思いますね。本当に本当にもうなんかパワーアップした。はい、次そうだな、その精神面に関してのお便りいただいてますと、ラジオネームトムさん、こんちゃんは、こんちゃんは、3月になりましたね、こんちゃん舞台2本本当にお疲れ様でした、ありがとう。走り抜けた後の今は少しゆっくりできていますか。そして3月といえば確定申告の時期ですね。言わないで、ね、あー聞きたくない、言わないで、ね、自分はやったことがないので大変さは想像するしかありませんが、マウントレーニアでも飲みながら一息つきつつ頑張ってくださいね、ありがとう。実は自分も4月から仕事の体制が変わったり後輩ができたりと環境がガラッと変わる予定で、正直少し不安です。年齢を重ねるほど変化がちょっと怖くなるなと感じています。でもこれから先まだ見ぬ作品でな 作品の中でいろんなこんちゃんに出会えると思うと自分も頑張ろうと思います。これからも新しい一面を見られるのを楽しみにしています。こんちゃんは未来への不安や環境の変化に向き合うとき、どんな風に気持ちを整えていますか？よかったらアドバイスをもらえたら嬉しいです。そうだな、なんか数年前、本当に数年前、それこそこのお世話になっていた事務所を退所する時が結構ね怖かったですね。環境、分かりやすく環境が変わる状況だったし、すごく怖かった。今までのものが全てなくなってしまうんじゃないかとか、こう今までやってきたことが、なんか壊れちゃうんじゃないかみたいな錯覚に陥ってちゃって、本当に孤独だったし本当に辛かった時期なのね。そうね、もちろん事務所にはお世話になったし、やっぱ事務所を退所して失ったものとかもいっぱいあるけど、やっぱ得たものも多くって、私はね、怖いという息をこう出せた、今は出せたなとは思っています。なんか環境が変わることへの恐怖みたいなものから逃れられたななんて思っているんだけど、なぜかというと、今はすごく新しい環境への挑戦がとてもとても楽しいです。今年のなんかいろんな人に言ってるから、もう耳にタコだよこんちゃんって思うかもしれないんだけど、今年のこんのしるのテーマは面白そうと思ったことは全てやるっていうことなんですね。はい、なのでそれぐらい結構新しい挑戦、新しい物事を知ることっていうのが本当に楽しくって、そうなんか早くこうワクワク楽しいみたいな気持ちにトムさんにもなってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ美味しいもん食べてよく寝れば整うよ。そう思います。はい、まだ時間ありますか？あと1個。そう、わかりました、ありがとうございます。じゃあお芝居の話ばかり、いただいていたので、ラジオネームなしさん、多分ラジオネームはない人なんだけども、今野さんはどんな人と結婚したいですか？急にこんな真剣な話をして、いやこれも真剣な話だね。そうだな、真剣に答えますと、穏やかな人ですかね。ということで以上、今野しおりのしおりを挟んで一休みのコーナーでした。しおりのラジコン、そろそろエンディングのお時間です。ということで、ちょっと真剣に喋りすぎた。なんかお芝居の話で結構約1ヶ月半、もう本当にめちゃめちゃ真面目にお芝居に向き合っていたので、本当に真剣に話しちゃった。で、まあトータルとして言いたいことは、やっぱ表現の幅が広がったなというところで、お芝居だけではなく、もちろんなんていうの、私の本業であるグラビア、その他バラエティやなんか、まあ、タレント業に活かせる1ヶ月半だったのではないかなと思いますので、今後の今野しおりの活躍も、お見逃しなく。たくさんいいお便りをね、いいというか嬉しいお便りいただいているので、そう、また来月とかに読めたらいいなと思ってます。たくさんお便りありがとうございました。はい、ではね、告知があります。なんと告知があります。ちょっとね、ゆっくりできてますかみたいなお便りもいただいてたんですけれども、少し時を飛ばしまして、それまでちょっとゆっくりさせていただこうかなと思っているんですが、時を飛ばしまして、5月の9日、皆様お待ちかね、 今野しおりのラジコン公開収録が開催されます。イエーイ、第2回ですね。前回の公開収録来ていただいた方は分かると思うんですけど、本当に楽しかった。本当に本当に思い出すだけでちょっとにやけるようなぐらい楽しかったんですけれども、その第2回の公開収録が ございます。5月の9日ね、もうすでに予約が開始されておりますので、公開収録行きたいよっていう方は、ラジオクロニクルの、公式ホームページや X などで情報を、見ていただければいいなと思っております。公開収録の内容的に、この、ラジオクロニクルのこう配信のこう私が生で喋っている収録を公開収録で見れるのと、あと今回は歌っちゃったりとか、歌っちゃったりとかしてみようかなと思っております。緊張する緊張する。そう、ちょっとリクエストも多くてですね、そちらの方はオフ会チックな感じにできたらいいなとは思っているんですが、なんか歌っちゃうかななんて思っております。緊張するな。まあちょっと練習を5月の9日までにやりますので、皆さんに素敵な歌声もねお届けできたらいいなと思っております。はい、まあちょっと詳しい詳細はホームページなどで確認してもらえたら嬉しいんですが、5月の9日、公開収録でお待ちしております。はい、ということで怒涛の2月が終わり3月に入りましたけれども、確定申告、絶賛確定申告中でございます。日本人としての義務を果たしてしっかり果たして、3月以降、のんびり過ごせたらいいなと思っております。もちろん、グラビアアイドルとして、今野しおりとしての活動は怠らず、毎日やっていくので今後とも応援よろしくお願いします。ということで、今野しおりのラジコン今日はここまでです。ここまでのお相手は2月が終わって満身創痍だったけれども楽しかった今野しおりがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。